おはようございます。SIT デイリー物流ニュースの時間がやってきました。今日も元気にお届けします。皆さん、今朝はどんなスタートを切っていますか？さあ、物流業界の最新情報をチェックして、スムーズな一日を始めましょう。今日は特に注目のニュースをお伝えしますので、ぜひ耳を傾けてくださいね。気になるトピックや新しい取り組みが続々と登場しますよ。また、あたなの業務に役立つヒントやアイデアもご紹介しますので、メモの準備を忘れずに。物流の進化は日々進んでいますから、最新情報をキャッチすることが大切です。それでは、今日も元気にスタートです。まずは、今朝の交通状況からチェックしていきましょう。安全運転で、皆さんの大切な商品をお届けするために、まずは自分たちの移動から確認しましょう。どんな情報があるのか、楽しみにしていてくださいね。それでは早速、ニュースのセクションに入っていきましょう。運送業界のニュースです。まず最初の話題は、ガソリン価格の急上昇についてです。2025年1月8日、ガソリンの価格が過去最高値に達しました。レギュラーガソリンの平均小売価格は、なんと1リットルあたり 187.3 円です。これは、政府の補助金が縮小された影響です。このまま行くと、来週にはさらに5円の値上がりが予想されています。この価格高騰により、バスやタクシー、トラックなどの運輸業者は大きな影響を受けています。県タクシー協会の穂野角洋会長は、この影響は打撃以上のものです。利益が出ず、廃業を考えている業者もいますと語っています。この状況を受けて、協会関係者は国や地方自治体に対し支援を求めています。県トラック協会の鳥部俊夫会長は、補助金の延長をお願いしたい。経営が維持できるような支援が必要ですと訴えています。運輸業界は、私たちの生活に欠かせない物流を支える重要な役割を担っていますが、燃料費の高騰は、サービスの質や料金にも影響を及ぼす可能性があります。次のニュースは、鉄道運賃が値上げされることです。2024年12月6日、JR 東日本が全体の運賃を2026年3月から平均 7.1% 引き上げると発表しました。これは電気代や保守管理費が上がっているためです。東京新宿間の運賃は210円から260円に、東京横浜間は490円から530円になります。この運賃値上げは、JR 東日本にとって1987年の国鉄民営化以来初めての増収を狙ったものです。増収分は安全な輸送を実現するために使われる予定です。しかし、運賃が上がることで利用者にとっては負担が増えることになります。今後、鉄道各社は運賃とサービスのバランスを慎重に検討する必要があります。続いて、運転手不足解消のために長野電鉄バスが運賃を約 20% 値上げすることを発表しました。これは2025年3月から実施される予定です。運転手不足が深刻化しているため、給与や労働環境の改善が求められています。しかし、これにはコストがかかるため、運賃の値上げが必要となったのです。運転手不足は全国的な課題であり、特に高齢化や厳しい労働環境が影響しています。長電バスはこの状況に真剣に取り組んでおり、他の業者にも波及することが期待されます。最後に、ヤマトホールディングスが再生可能エネルギー由来の電力を供給する新会社を設立しました。脱炭素化を推進するヤマトエナジーマネジメントと名付けられたこの新会社は、環境に優しい物流の実現を目指しています。これからの運送業界は、持続可能な取り組みがますます重要になってくるでしょう。新しい取り組みは、業界全体に良い影響を与えることが期待されています。運輸業界の未来に注目です。3PL、倉庫業のニュースです。今日は、物流業界の未来を切り開く、最新の取り組みをお届けしますよ。最近、物流業界全体で、新しい物流施設の建設が相次いでいます。これらの新施設は、私たちの働き方や、物流の効率化に、大きな影響を与えるかもしれません。では、なぜ新しい物流施設が注目されているのでしょうか。その背景には、 EC 市場の拡大と消費者ニーズの多様化があります。これにより物流の需要は急増しているため、より効率的で柔軟な物流拠点の整備が求められています。しかし、現行の物流施設にはいくつかの課題が存在しています。例えば、スペース不足や老朽化、立地の問題が顕在化しています。これらの問題は、配送の遅延やコストの増加、サービスの質が低下することにつながる可能性があります。そこで、新たな物流施設の建設が進められています。プロロジスパーク八千代にはその一例です。この施設は最新の設備を備えていて、4月9日から11日にかけて内覧会と実機デモが行われる予定です。また、センコーは佐賀県鳥栖市に 4.5 万坪の物流センターを開設し、九州の物流ネットワークの拡大を目指しています。新しい物流施設の開設により、現場で働くドライバーや倉庫スタッフの業務環境が大きく改善されることが期待されています。最新の自動化設備や効率的なレイアウトが導入されることで、作業時間が短縮され、安全性も向上します。そして、立地の最適化により、配送ルートの効率化や燃料費の削減も期待されています。これらの新施設の導入は、私たちの働き方や業務効率に多大な影響を与えるでしょう。皆さんは、この変化をどのように受け止め、どのように活用していきたいと考えていますか？ぜひ、皆さんの意見や感想をお聞かせください。次のニュースに移りましょう。物流業界の新たな挑戦として、AI エージェントの導入が進んでいるというお知らせです。こちらも皆さんにとって、注目の内容です。物流業界の日々の業務、お疲れ様です。AI エージェントは、私たちの働き方や、業務効率にどんな影響を与えるのでしょうか。まず、なぜ AI エージェントの導入が進んでいるのでしょうか。物流業界では、ドライバー不足や業務の効率化が課題となっています。これを解決するために、AI 技術を活用したエージェントの導入が注目されています。ドライバー不足は、配送の遅延やサービスの質の低下、業務負担の増加を引き起こします。さらに、業務の効率化が進まないと、コストの増加や競争力の低下が懸念されます。そこで、性能情報は、物流 AI エージェントの活用について、セミナーを3月27日に開催します。このセミナーでは、AI エージェントの導入事例や活用方法が紹介される予定です。これにより、業務の自動化や効率化、ドライバーの負担軽減が期待されています。AI エージェントの導入により、現場で働くドライバーや倉庫スタッフの業務が大幅に効率化される可能性があります。例えば、配送ルートの最適化や在庫管理の自動化により、作業時間の短縮やミスの減少が期待されます。ドライバーの負担軽減は、労働環境の改善や安全性の向上にもつながります。AI エージェントの導入は、私たちの働き方や業務効率に大きな影響を与えることでしょう。皆さんは、この AI 技術の導入について、どう感じていますか？ぜひ、皆さんの意見や感想をお聞かせください。生成 AI の業務への活用方法のニュースです。物流業界の皆さん、耳を傾けてください。最近、生成 AI が、業務効率化の新しい希望として、注目を集めています。まず、なぜ生成 AI がこの業界で重要視されているのでしょうか。物流業界では毎日大量のデータを処理し、迅速な意思決定が求められています。しかし、これらの業務は時間がかかり、人的ミスも増えてしまうという課題があります。具体的には、配送ルートの最適化や在庫管理、顧客対応など、多くの作業が手作業で行われることにより、効率が悪化しています。この状況を打破するためには、業務の効率化が必要不可欠です。その解決策として、生成 AI の導入が進められています。生成 AI は、大量のデータを解析し、パターンを見つけ出す力があります。これにより、物流業務の効率を向上させる大きな可能性を秘めています。実際にある物流企業では、生成 AI を活用して、配送ルートの最適化を成功させました。結果として、ドライバーの走行距離が 平均で 15% も削減され、燃料費も大幅に節約されました。また、在庫管理でも活躍しています。生成 AI が需要予測を行い、理想的な在庫量を保つことで、欠品や過剰在庫のリスクも低減できたのです。このように、生成 AI の活用は、物流業界の未来を大きく変える力を持っています。さあ、皆さんの現場でも、どのように生成 AI を取り入れて、業務効率化を図れるでしょうか。日々の業務の中で、ぜひとも試みてください。名古屋鉄道が生成 AI を活用し、業務効率化に成功した事例をご紹介します。鉄道業界でも多くの業務が手作業で行われており、特に遺失物の管理などで時間がかかっていました。名古屋鉄道では、年間約15万件の遺失物が発生しており、1件の情報を入力するのに数分もかかっていました。この多くの時間と労力を節約するために、生成 AI が導入されました。名古屋鉄道は、チャット GPT を利用し、駅員のタブレット端末に画像認識機能を搭載しました。駅員が忘れ物を撮影するだけで、AI が自動的にデータベースに情報を入力してくれます。これにより、作業が大幅に効率化されました。ある日、駅員の佐藤さんが、忘れ物の傘をタブレットで撮影したところ、AI が瞬時に傘と認識し、データベースに情報が登録されました。手作業での入力が短縮され、業務のスピードが向上しました。このような取り組みは、物流業界での生成 AI の活用の可能性を示しています。皆さんの職場でも、どのように生成 AI を取り入れて業務を改善できるか、考えてみてください。さらに、三菱 UFJ 銀行では、生成 AI を活用して、業務効率化を図った事例も紹介します。金融業界では、社内文書や稟議書の作成が多く、これには時間がかかるという課題がありました。三菱 UFJ 銀行では、社内文書のドラフトや稟議書の作成に多くの時間が必要で、効率化が求められました。そこで、生成 AI チャット GPT を導入しました。この技術により、文書作成のプロセスが大幅に改善され、社員は顧客対応やサービスの質を向上させることに、より多くの時間を使えるようになりました。生成 AI の活用は、物流業界や金融業界にとどまらず、多くの分野で効率化を促進する大きな力となる可能性があります。皆さんも、ぜひその可能性を感じ取り、日常業務の改善に役立ててください。物流 DX の実例のニュースです。今日は三菱電機冷熱プラント株式会社のドライバーの皆さんが、どれだけ楽になったかのお話をお届けします。ドライバーの皆さん、毎日の運転日誌の記入、いかがですか？手書きでの管理は、結構時間もかかりますし、ミスが生じることもありますよね。そこで、三菱電機冷熱プラント株式会社では、運転日誌をデジタル化するために、スマートドライブフリートというシステムを導入しました。これまでは、運転日誌を手書きでつけることで、ドライバーも管理者も大変でした。記入ミスや情報漏れが起こると、もう大騒ぎです。そこで、このスマートドライブフリートを使用することによって、運転日誌を簡単にデジタル化できるようになりました。実際に、遠方の現場から戻ったドライバー、佐藤さんのエピソードを紹介しましょう。彼は、帰社後に運転日誌を書くのが手間だと感じていましたが、デジタル化のおかげで、スマートフォンから簡単に入力できるようになったのです。佐藤さんは、その便利さに驚くばかり。また、管理者の田中さんも、このシステムによって、今までの煩雑な確認作業から解放され、リアルタイムで運行状況を把握できるようになりました。これで、指示出しもスムーズになり、業務のスピードも大幅に向上しています。そして、三菱電機冷熱プラントは、さらに進化を目指しています。運転診断機能を活用して安全運転意識の向上を図っているのです。高得点を獲得したドライバーには表彰を行うことで全体の安全運転レベルを引き上げるポジティブな競争を促進しているのです。このような取り組みが進むことでドライバーの負担が軽減され業務も効率化されてより安全で快適な物流環境が実現することが期待されています。 さて次のニュースです。 KDDI が新たな取り組みを進めています。交差点での安全を確保するため、スマートフォンの位置情報を使って見えない危険を可視化する実証実験が始まりました。コロナ禍でデリバリーサービスの需要が高まっており、自転車と車の接触事故も増えていました。特に信号のない交差点などでの見通しの悪い場所では事故の危険が潜んでいます。そこで KDDI はスマートフォンの位置情報を活用し、交差点の死角に近づく車両を運転手に知らせるシステムを開発しました。このシステムを使うことで、運転手は事前に危険を察知し、事故のリスクを減少させることができます。実際に出前館のドライバー鈴木さんは、見通しの悪い交差点でこの通知を受け取って無事に減速し、事故を未然に防ぐことができました。この通知があったおかげで安全に配達を終えられたと鈴木さんも喜んでいます。今後この技術は他の交通手段や地域にも広がることが期待されています。皆さんも最新の技術に注目して安全運転に役立ててくださいね。最後は大阪府での実例です。ある運送事業者が事故の真相を明らかにするために、他社ドライバーからのドライブレコーダーのデータ提供を受け、真相に迫りました。信号待ちをしていた車両が大型トラックに接触した事故が発生し、その原因を探ることが求められました。このようにドライブレコーダーのデータ共有が事故の真相を解明する手助けになることが分かりました。事故が起きた際には確かな証拠が重要です。ドライバー同士の協力でより安全な道路環境を作れるといいですね。今日も皆さん安全運転を心がけて、素敵な一日をお過ごしください。さていよいよ SIT デイリー物流ニュースのお別れの時間です。今日も私たちの番組をお聞きいただきありがとうございました。皆さんの朝の通勤が少しでも楽しくなれば嬉しいです。物流や輸送のニュースは私たちの日常生活と深く関わっています。お届けした情報が皆さんのお仕事や暮らしの参考になれば幸いです。今日の話題で気になったこと、ぜひ周りの方ともシェアしてみてください。マイクの前からお伝えした情報を皆さんの声やアイデアと結びつけて、もっとハッピーな毎日にしていきましょう。皆さんからのフィードバックやリクエスト、いつでもお待ちしております。次回も新しい物流ニュースをお届けしますので、お楽しみに。これからも SIT デイリー物流ニュースをよろしくお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。またお会いしましょう。